みんなのダイエット。今年こそは、今年こそは痩せるぞ。この番組は、そんな新年の決意を今年も固めた皆様の背中を強めにプッシュするダイエットバラエティです。お送りするのは私、永井と、
半助と、
哲夫一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。頑張るぞ。頑張るぞ。頑張るぞ。
頑張るぞ。
です。3人揃いました。
はい。
はい。
ねえ、19年、ラストの配信がね、永井さんがちょっとご都合により、参加できず、
はい、
私と哲夫さん2人だったので、
はい、失礼しました。
久々の3人、揃っての配信、一発目で揃ってよかったです。永井さん、お帰りなさい。
お帰りなさい。
はい。はい。ただいま、戻りました。前回の収録してくださったのが、まあ、2019年、12月24日。
うん。
クリスマスイブ、オリシン。
はい。はい、
まあ、それなので、すみません。僕がちょっと複数のデートの予約があったもので、半助さんがそれだったら収録は行かなくていいから、どうぞデートをまたいできてくださいっていうお言葉に甘えてですね。
は
あ。はい。満喫させていただいたがゆえの、もうお休みだったということでですね。
クリボは僕と哲夫さんだけだったっていうね。クリボですよ。哲夫さん。
何？
クリボッチ。
クリボッチ、クリスマス一人ぼっちってことですか？
そうそう。
はい。収録日がクリスマスだったんで、私 BGM ジングルベルを慌てて作ったんですが、配信がすっげえ間抜けな日に出ちゃって、なんか勘違いクリボッチっていうのがすっげえ恥ずかしかった。普通のにしときゃよかったと思って。
俺がね、
配信。いやいや、違う。もうどう考えたって翌日クリスマスじゃない日なんだから。
うん。
もう俺が悪いんですよ。もう恥ずかしいと思ってすっげえ。はい。
いや、でも僕聞かせていただきましたけど。
はい。
まあ新鮮だったのと、あとは、クリスマスの時期だったんだっていうのを思い返させてもらえるので、BGM はそれはそれでありだったなと思ってはいたんですが。
うん。もうそれはそう思いました。
ありがとうございますなんですが、その時の番組で、6年空いてても曜日が違うのと数値が違う以外は何も変わった感じがしませんよねって言っときながら、あれから2週間空いた今がもうキョドキョドして、手順どうだったっけ、ここで録音ボタンを押すんだっけとか、何から話すんだっけとか、今もキョロキョロしてる感じなんですよ。たった2週間で忘れてしまった
っていうかね。あ、まあまあ後でなりますけど、永井さんやっぱいてほしかったっていうね、っていう後々、後で。あの時は、まあ、モテモテさん。
いや、まあ、中子さんに会いに行ったんじゃないんですか？
うまくやってくださいねって、うん、送り出したつもりだったんですけど、うわ、やっぱり出といてもらえばよかったっていう、日に日にそういう思いを募らせる年末年始でございました。
まあでもこれ否定しなかったらどんどんその流れでいきますよね。とりあえず冗談です。クリスマスジョークだってことだけ一回挟ませていただいて。
まあ、で、年末は、まあ後でちょっと振り返ってもらうんで、とりあえず年始先に行っちゃいますけど、やっぱり年始どうでした？僕ね。
いや、その前に明けましておめでとうございますと言わなくてもいいの？
うん、じゃない、もう。
あ、そうなの？
おめでとうございます。
それもあってキョロキョロしてるんですけど。
そうなの？そうなの？いや、まあ、いいかなって思っていたんです。
そうなんですか？
いや、もう、まあ、この先がね、ちょっと僕は違う意味でキョロキョロとか、キョドリまくりな感じなんですけど、お餅は、1、2、3、4、5、6、7つでした。哲夫さんは
何日間で7つですか？
1日じゃないですよ。でも2日 ?3日 ?3日 ?4 日以降は食べてないです。
あと年末の年越しそばはどうなったんですか？6年前は28人前を結局お父様と2人で食べたという
1、2、いや、じゃあ、10、じゃあ、1、2、3、14です。
一人で14人前？
いや、僕が3玉、4玉、4玉、くらい。でも、ちょっとですよ。
いや、減ったじゃないですか、一人13人前あたりの。
うん、うん、一人、うん、まあでも、房総、そこぐらい。蕎麦と、まあ、餅が、一回にそんなに食べてないから、あれですけど。哲夫さんは、房総しました。
房総はしてないですね。
あれ？
餅はまだ食べてないです。
ね、食べないんですか？
クリスマスぼっちどころか、ずっと一人ぼっちだから別に、お餅は買ってこないと食べないし、年越しそばも忘れてて、年明けに、あの、永井先生おすすめの全粒粉パスタで、和風の出汁貼って、年越し、年明け、全粒粉パスタをそばに見立てるを食べただけ。ほんとそばよ、あれは。まあいいや、はい。
はい、でも、一人だろうが何だろうが、お餅は、食べないですか？
うん。で、何？お餅にメープルかけたの？
いやいやいやいや、かけないけど。
ちょうど今日かなんかだったっけ？なんかネットで、胡椒、洋風のお餅で、お餅の食べ方で、磯辺焼きとか、きな粉とか、じゃなくて、なんだっけ？ペッパーに、バターと何かをかけるみたいなのがあったから、あ、ハンスケさんだったらこれにメープに蜂蜜をかけるのか。ハニーなんとかって書いてあったんだよ。
へえ、美味しそう。来た。メープルの方がいいけど。
うん、だろうなと思って、これはハンスケさんメープルだろうなと思ってたんですが。
それ、ちょっとため、あ、でもお餅ね、対策として、食べ過ぎない対策として買わない。もうそれ以上食べれないっていう風に、買い足さないで いっぱい買わない。
いや最初から買わなきゃいいじゃん俺みたいに。
あ、ゼロゼロはないでしょ、正月だよ。
あ、そうなんだ。はい、
永井さん食べてるでしょ。
2つだけ食べました。
2つ、マジですか。
え、だって2つだけですね。
2つはどういう感じですか。ちなみに僕はお雑煮に二個が煮たやつを入れるお雑煮。で、二個が溶かすお雑煮。
溶かす？
ね、鍋で煮るんですよ。
はいはい。
そうすると、なんかね、弾けるみたいになるんですよ。お餅が。爆発した時の絵を描いた感じにお餅がなるんですよ。で、それた時に食べてたんだけど、今年さらに追い込んでみたら、シチューみたいになる。
ああ、なんかデロデロになるんだろうな、と思ったけど、はい。
美味しいですよ。
まあ、何をしても美味しいんじゃないですか、また。
食べてみてください。
いや、そこまで行くと、海苔に近いんですよね。
まあまあ、
おかゆになっていくんじゃないの？
そうそうそうそう、そんな感じなんですけど、超うまかった。食べてみて。哲夫さん、食べてないんだったら買ってきて。今安くなってるよ、お餅。
ああ、今だったらもう、あれかな。終わった後で。
何でしたっけ？鏡餅。
はい。
とかすげえ安くなってるんで、鏡餅の、ポコンって引っこ抜いて、はい、鍋で煮たくったらすごい量食べれると思うよ。
別に量食べたいと思わないし、はい。
ドロドロにしたやつぜひ食べてみてください。なんかシチューみたいだけど、
もち米のお粥作った方が早いんじゃないか？
ああ、そんな発想は全然なかった。そういう風になるのかな？
てか、餅からするとせっかく固められたのにまた戻るんかいって感じがするんじゃないの？
そうだよね。俺、固められたのにまた戻されるみたいな。
もち米を炊く時点でお粥状態からだんだんだんだんなってて、でんぷん固まって餅になって、ついてもらってプリプリになったら、また戻されてヘニャヘニャヘニャみたいな。
そうだね、そう言われたらそうだ。もち米から作ったらいいのかな。いや、なんか美味しかったんですよ。それで3つと、磯辺焼き3つで、7個。永井さんの2つは
僕、お雑煮に1つでいただいて、はい、あと磯辺焼きで1つ以上です。
そんなもんなんですね。
まあ、人によると思いますけど、僕、あんまり今年お正月感の強いお正月を過ごしてないので、だから多分お餅も、ああ、食べとかないとなっていう感じで、でも一応ホームベーカリーがうちあるんですけど、ホームベーカリーお餅つく機能があるので、
はいはいはい。
それで作って、いただきました。美味しいですよ、やっぱり。
やばいやつですよね。
はい。
あ、羨ましい。はい、ということで、お正月は終了です。
はい。
で、戻ります。2019年。
お、
僕たちも振り返りました。はい、永井さんデートに行ってたので、ここで、一回戻って振り返っていただきましょう。
はい。はい、ですね、まず一番衝撃を受けたのが、
うん、
今日の収録にあたり、僕、半助さんから事前にオーダーをいただいてまして、
うん、
まあ、前回お二人で収録してくださった分、169回を聞いて、まあ、それをもとに、僕も振り返りをしてもらえないかっていうオーダーをいただいてたんですね。
ああ、はいはいはい。うん、なんか、まあ、聞いてっていうか、こんな感じの振り返り。永井さんにも一回してもらおうかなっていう。
そしたらですね、びっくりしたことに、新番組が始まってたんですよ。う
ん、え？ん？あ、そうだ。そういうことか。
びっくりしました。週刊みんなのダイエットっていうですね、謎の新番組がスタートしていて、え、これは二人で始めた新しい番組なのかと思って、軽めな衝撃を受けたんで、僕その後4回聞き直しました。
そうでした。そうでした。
忘れてました。はい。
え？と思いましてですね。これどっかで聞いたことあるオープニングだけで週刊みんなのダイエットって言っちゃってるから新番組をこの年末に立ち上げたのかと思ってですね。
やりかねないですね。
まあ、
はい。
はい。軽く驚いたのと、あとなんか僕、お星様になっちゃったみたいな扱われ方してるなと思ってですね。
そうでしたっけ？
割とそれも衝撃だったんですね。なんかすごい空の上で、ニコって微笑んでる感じの扱いだなと思ってですね。まあ、衝撃の169回っていうことで。まあまあまあ、でも全体的に振り返るとですね、お二人が収録に違和感がないなんていうお話をなさってたりとかしてまして、僕も収録をすることは本当に以前の感じでできてはいるんですけれども、でもなんかやっぱりファーストシーズンって言われている6年前と今って、明らかに違う感じなんだなっていうのを結構ひしひしと感じることが多かった。
え？
2019年なんですね、個人的には。
収録についてってことですか？
っていうよりも、なんか収録の中で話していく事柄が、例えば以前、ファーストシーズンだったら、割ともっと新鮮な驚きを持って聞いてきてたことを、ああ、それぞれ忘れてたみたいな感じで、ポストに思い出されている場面があったりですとか。
あ、確かにそうですよね。一度伺ってることをもう一回聞いてたりするからね。
だから割とそこが、ああ、それね、それね、みたいな感じになっている。ことだったりとか、まあ、やっぱり以前だったら割と動いたら痩せたっていうのが、まあ、動いてもなかなか痩せなくなってくるですとか、あとやっぱり甘いものはあんまり好きじゃないんだよねって言ってる人が毎日おやつを紹介してくれるとかですね、あとですね、編集の怖さといいますか、言葉の切り取りの怖さと、朝は王様って言ったら、王様のようにわがままに振る舞って好きなものを食べていいっていう解釈が世にはびこりがちだったりとかですね。
切り取りって。
はい、まあ、だからそういった部分で、あ、やっぱり以前よりも月日はすごく流れてるなっていうのを感じる期間だなと思いましてですね、なんか収録は本当にいつもやってたんじゃないかっていうぐらい割とすんなりやれたなっていう感触はあったんですけど、
うん、
なんか話をしていく中で、
うん、
あれ手応えが全然違ってきてるっていう あのやっぱり、うん、すごく強くて、やっぱり月日って流れてるんだなっていうことをですね、
うん、
すごく感じる半年間でしたね。
うんうん、
だからそこは、うん、ちょっとまあ違和感ではないですけど、あ、時間はやっぱりちゃんと経過してるんだっていうのを改めて感じたっていう。
なるほど。はい。
まあまあまあ、でもそれはね、あの別に悪いことではないと思うんですけれども、まあ、で、ほら、あの割と結構しれっと復活したじゃないですか。
そうですね、はい。
なんかもう、すごく普通になんかあの、ちょっとだけ休んでたけどまた戻りましたみたいな感じで復活したじゃないですか。
うんうん。
だからまあ皆さんからすると、ほら、僕らは事前に準備とかしたりとか、打ち合わせしたりとかしてるので分かってはいるので、まあこのタイミングでっていうのも把握しながら出していけたとは思いますが、皆さんからすると突然復活してますからね。
そうですよね。
はい。で、まあでもそれにもかかわらず、本当にあのファーストシーズンから聞いてくださった方がちゃんとあの、そこに対してリアクションをね、本当にすぐにいただけて、
で、
またあの以前と同じように聞いてくださって、ね、もらえてるっていうのは、これはでもなかなかないことだと思うので、すごくありがたいなって。
うん、
本当にそこに関しては、あの、改めて深い感謝があるなと思いまして。
ね、ありがとうございます。
あとはまあ、そうは言いながらもですね、まあ、セカンドシーズンになってから聞いてくださいましたっていう方が、本当にあの、早くリアクションをいただけてることも、ああ、なんか改めて、あの、もう一度復活できて、よかったなっていうのを感じる機会にもなったんで、そこも本当にまた違った角度でありがたいなと思いましたね。
うんうん。
だからですね、まあ、2020年、今年に関しては、あの、そんな皆さんの期待をですね、できる限り、裏切らないに、まあ、きっと裏切るので裏切りながらですね。はい。
すいません。
ダイエット番組らしさっていうのもある程度こう出しながら、まあ、もっと皆さんにも参加していただきながら、聞いてくださってる方もあの自分の番組のように思ってもらえる番組になったらいいなっていうのが、まあ、ありますというのと、あとですね、まあ、割とあの、なんでしょう、男子講習がすごい強いな、2019年と思ってたので。
ああ、はいはいはい、
うん。なかなか多分ダイエット番組として、ここまであの男性がリアクションをいただけるっていうのは珍しいと思うんですよ。
うん、うん、ありがとう。ね。
うん、なんでそれはすごくありがたいので、まああとは、ここでもう少しあの、いわゆる女子受けってやつですよね、を狙ったあの、男性比率と女性比率を同じくらいに引き上げられる番組にしたいなって思ってるのも個人的にはあります。
なるほど。
200何女に楽しんでいただけるように、したいなっていう。
でもあれですよね、ツイッターとかだと結構女性の方もね、いろいろ反応、あの、サンドのダイエットつけていただいたり、僕らのあれに反、リアクションしていただいたりとかっていうのはあるので、ぜひメールとかもね、送りいただけると嬉しいです。
そうですね。だから本当に、うん、今年はなんか、いろいろと聞いてくださってる皆さんも、
うん、
本当に自分の番組なんだって思ってもらえるような感じで、
はい、
進めていったら、はい、とても嬉しいなと思っておりますので、
はい、
そう、皆さん前のめりにちょっとご参加いただけるとありがたいかなと思っております。
ぜひぜひよろしくお願いいたします。え、あんまりダイエットうまくいってない、それは大変ということで、一旦気分を変えていただくためにもラーメン食べていただいてスイッチしていきましょう。
なんですかその入り方。喧嘩売ってますよ。
いやいやいや。
いやいやいやいや、ね。ラーメンは健康食ですから。
そうそうそう。あの、はい、気分変えて、ね。あの、あ、ちょっとうまくいってねえなーってなった時に。
そうですよ。
はい。あの、考えるとやっぱ、ね、良くないので。
うん。見方を変える。視点を変えてみる。
そうそうそう。一回、スイッチ、切って、ラーメン食べて、うん、動き出そう。
いいこと言いますね。
動き出すためのラーメン。
はい。素晴らしい。
はい。ということで、いろんなラーメンお届けしております。週刊ラジオの。
はい。
予告です。
はい。
128回では、私は、なんだっけ、カップ麺2つ。
はい。
お店。これ、シャープラジオの方で、熊さんが、ご紹介してくれたお店に行ってきました。
はい。僕は、何でしたっけ？
あ、そうだ。
大阪のお店。
お、この、皆さんお聞きのみんなのダイエットで出てきました。ふすま。
ふすまというワードが入るお店に行ってきて、
はい。
全粒粉が素晴らしいというお話をしてます。
はい。
はい。
麺の解説をしてくださってます。
言い訳のように、はい。
はい。まあ、結構美味しそうな、結構どこじゃないな、すげえ美味しそうな美しいラーメンを紹介してくれてます。
はい。
で、シャープラジオ、紹介しておりますので。
はい。
シャープラジオも結構危険だったな、今回な。
そうですね。特にステーキ丼とハンバーグ丼がね、危険でした。
危険な絵がいっぱい出てくる。
はい。
週刊ラジオ、ぜひ、ダイエットの気分転換に、ぜひ、お聞きください。
はい。
いよいよです。実は僕はここが一番ドキドキ、ドキモキしていた原因です。
吉兄さんは売り上げが上がるのか待ってると思うよ。
大事大事ですね。
請求書を最後、印鑑押すだけで待ってるんじゃないの、ずっと。
まあそうですよね。169回、19年最後にもかかわらず、成果発表をしておりませんでした。
はい。
やっとけばよかったっていう、成果発表です。
よっ。お餅を食った後の成果発表です。
そう、2019年の最後で締めちゃえばよかったの成果発表です。
若干後悔が滲んでる気がしますが。
長井さんに出といてもらえばよかったっていう。
てめえの都合だけやないか。
成果発表です。なので、記録開始が2019年12月18日から本日2020年1月7日まで。
はい。
です。
3週間分ぐらいって感じですか？
になるんですかね。そんな感じですよね。
2週空いたからね。はい。
そうですね。です。
です。
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 まあ、こんだけ前振りしたからなんとなく差し足ついていただけると思うんですが、すごいです。我ながらすごいです。
やった。
運動、ほぼ、12月は、ほぼじゃない、違う、31日かろうじて歩きました。
あ、そうだったんですね。いや、かなりなんか動いておられる感じが、ツイートされてた感じがしてましたが。
2つ上げるからね。1回歩くと2つ上がるからね。
あ、そうだね。そこも騙されるところですね。
ですね、本当に後半、まあ、例年に比べると暇って言われながらも、やっぱり12月忙しくてですね、
はい。
31日以外は歩いていません。31日は、まあ、外仕事をいただいてるお客さんのところが、まあ、30日で終わったので、31日は、歩いてきました。その、お外仕事をいただいてるところが30日待って、本当にそこまで、最後、そこの会社が仕事を収めた時に帰りに歩こうかなと思ったら、もういいや、みたいな。ちょっと、なんかちょっと、いっぱいいっぱいな感じ。
お疲れ様でした。
だったので、本当に歩けず、31日にかろうじて歩き、で、年越ってから、2、3、6。なので、4回。3週間あったけど、4回です。で、ミッション系も、休んじゃってます。ようやく、年が明けてから、SER が復活で、それは、2日から毎日今のところ続いてます。
お、 楽しみやね。
でもいつ入ろうかなって思ってた。そうですよね。あんまり前振りしたところでっていう、はい、大変なことになっております。前回がご紹介した数字が19年12月17日の計測で体重が 89.4 キロでした。
はい。
本日20年1月7日計測です。体重91.6。
おお、 2.2 キログラムの増量ですが、94はクリア。
どっち言っていいか分かんないけど、とりあえずおめでとうございます。
おめでとうございます。ヨシリンさん、おめでとうございます。1個だけ売り上げが、これは2019年扱いにしていいんでしょうか。
税制上ね。
税制上大変なんじゃないの。いやいや、どっち上げるんやみたいな。
まあただまあ行きましょう。体脂肪です。
はい。
一回ご紹介した体脂肪が 26.9% でした。
はい。
今週の体脂肪です。あれ?じゃん。26.6。
0.3% のマイナスです。
おめでとうございます。
どうだった?待って、これ。上がってんだ。あ、ちょっと減ってた。
うん、落ち着け、はい、落ち着け。
クリスチャンもうね、パニックですよ。ウエストです、うん。前回ご紹介したウエストが 104.5 センチでした。
はい、
まあもう、これでも大概なんですが、今週のウエスト、じゃあ、109センチ。
109.0。4.5 センチメートルの増量です。
お疲れ様です。
お疲れ様でした。さあ、そして
そしてです、まあ、今年初めから配信をしていなかったので、振り返る数字がですね、このセカンドシーズン最初の成果発表をしたのが、2019年の8月11日に配信しました。150回。多分ここから成果発表してるんですよね。この時の数字との比較をしてみました。
はい。
8月11日に発表していた体重 86.9kg でした。
はい。
ということで、今日の数値と差額が、
はい、 4.7kg の増量です。
はい、よく育ててきた。
体脂肪が23.0% でした。なので今日との差が
3.6% の増量です。
よく育ちました。
そう、96センチでした。なのでえらいことになってます。
3.0cm の増量です。
大変よく育ちました。
逆パーフェクトになってしまいました。
お疲れ様でした。
でですよ、いやこれなんか俺こんなだったっけっていうところでちょっと振り返ってみました。
お、
記録、体重、 記録を半年分で表示ができたのでしてみました。
うん、
ね、10月までは下がってるんですよ。
はい、ずっと私たちもネタ帳に貼ってくれてるグラフはほぼ半助さん毎日測っていらっしゃるもんね。
あ、そう、それで言うと、まあ、哲夫さんがね、うん、くださった体重計
に連動したタニタのアプリで、グラフが見事にこうギザギザしながら、7月から10月にかけては下がってるんだよね。
下がってるんですよ。
4キロ近く下がってる感じでいいんですか、これは。大体なんとなく感覚ですね。
ね、一番低かった時で84点なんぼっていうのがあったんで、
はい、
この先ほどお伝えした86からさらにまだ2キロぐらい落としてるんですよ。うん、なんですが、そこからウォーキングとかしてたはず。多分この番組でもつどつど言っているので、記録として残っていると思うんですが、ツイッターにも上げてるし、2回ずつ。
うん、
なので10月からしばらくは動いてたはずなんですが、
うん、もうだって台風の前にも山登りされてましたもんね。マウントはマウントは取りそびれたけど。
ああ、そうです、そうです。で、まあ、キッコンバッコンがあるんですが、うん、10月から今まで綺麗に右肩上がりに変わってるんですよ。
なんかこれが株価とか給料の増量だったらいいのにね。
ねえ、うん、で、なんか、
8キロ近くぐらいギザギザしながら、
そう。
ためらいもなく上がってる感じが潔いですね。
本当に呪いかかったみたいじゃない？
うん。
毎日体重計乗ると毎日少しずつなんだけど、0.5 とか、必ず増えてる時があって、
うん、
いや、これ、みたいな。
うん、これ見て僕が思ったのは、俺のせいかなっていう気が。
はい、あれですか。
はい。
哲夫と一郎博士の呪いみたいな感じですか。
ですかね。このグラフが、3ヶ月の10月の時頃で真ん中にちょっとグレーの補助線的なのが入ってるんですよね。
はい。
で、一番下がった 83.75 あたりが10月のちょい前ですよね。
そうですね、はいはい。
9月の終わりですよね。
あ、そうですね、はいはい。
胸に手を当てて何か思い出すことはないですか、半助さん。
9月の終わり？
はい。私に対して恨みを買うようなことをした記憶はないですか？
9月の終わりに、鉄道さんに恨み？
はい、消えた。はい。私は9月、の終わりに茨城国体があるので、その前に久しぶりに大江戸に上京しまして、そしてこの番組再開のきっかけにもなる永井先生に連絡を取って施術をしていただけませんでしょうかということで、永井スペシャルをしていただいたんですね、9月の終わりに。でその前の収録で永井先生がちょっとその頃あれだよ、半助さんが永井先生とご飯食べて、お博多の山屋かなんかの食事食べたりした、あ、次ぐらいですよ。
うん、うん。
はい。永井先生に施術してもらって、永井先生が、
うん、
もういいよね、D さんが成果出たからね。永井先生の目標は、その、鉄夫に施術した後、翌日会った茨城国体でみんなに痩せたね、と。
うん、
40% スッキリして見えるようにするっていうのが目的です。つって、半助さん、茨城国体ってそのこと、なーも言わんかったよね。
どういうこと？ここまで言われてもよく分かってないんだけど、どういうこと？
あ、そうですか。はい。そこまで正々堂々と言われたら、なんか何も言い返せなくなった、なんか。
会った時に、うわー、変わったやんっていうのがなかったっていう話。
そう。
ああ、そういうことか。いや、それは、ごめんなさいね。いや、まあ、無理。いっぱいいっぱいやった。
あの茨城国体終わった後さ、ゆっくり二人でお弁当買いを返しに行って、飲み物も返しに行く時間がたっぷりあったのに。
あった、あった、確かにあった。もうでもそれは、終わったって。
そうだから俺長井先生に言うのも悪いなと思ったけど、リーさんの件は成果が出て、ハンスクさんが羨ましいなとか言ったから、まあこれでちょっと2勝1敗になるから、長井先生もいいかなと思って。どっかで言ってやろうと思ってた件が今言えてスッキリしました。かけてたつもりはないけど、届くんだね。
あ、そのままだ、きっと。
10月の終わりちょい前から上昇気流でしょ？
本当だ、そこかなか、すげえな。随分前だ。
俺にそんな力があったと。
多分あれですよ。鉄夫と一郎博士の。
なんでそこで都が入るのかよくわかりませんが。
あの、ジギルとハイドみたいな。
え、あれ別にジギル、え、あ、ジギル、ジギルが名字でハイドが子供、名前だったの？
いや、違う違う違う、そうだけど。はい。はい。どっちにしてもさ、名前みたいだからさ。
いや、そう言われますよ。漫才コンビだみたいにとか言われますよ。はい。
はい、やっぱりそうなんだよ。94キロの呪いの犯人は、鉄夫と一郎博士だったんですよ。
二人分がね。
二人分。
ハンスケ太れ、ハンスケ太れ、ハンスケ太れと。
いや、結局、まあ、それは冗談として、一つには、
はい、
なんか、熊のように、冬に向けて一生懸命せっせと蓄えたのかなっていうのが一つと、で、もう一つに、
はい、
冬至、あの、日が一番短い。
ほう。
冬至を境にちょっと変わった感じがするんですよ。
うん、
で、右側の方にあるピコンピコンってこう、大きく跳ねてるところ。
はい。ハンスケさんがネタ帳に貼ってくださってるグラフが、基本右、その鉄道呪いがかかった後から右肩上がりなんですが、2箇所、急激に伸びてるところがあるんですよね。
はい。なんか急に上がって、急に落ちて、毎回急に上がって、急に落ちてって。これ、すごいスパンの長い範囲でのグラフだから、ドーンと上がっちゃってますけど、これ、何回かに分けて、上がってるんですよ。
うん。
これの左側の、ドーンって上がって、一回ドーンって落ちてるじゃないですか。
はい。
ここが多分冬至なんですよ。
お、はい。
で、もう一回上がっちゃってるんだけど、
はい、
ここはあれって思いながらも、もう一回今落ちてきてるところから、なんとなくね、冬至から、あ、なんかいけるかも、みたいな。呪い取れたかも、みたいな。なんかそんな感じがあるんですけど。
え、ちょっと待って、この日ってもしかして僕に肉が届いた日じゃない？今日、ハンスケさん、このシーズン始まるときに、あの、タニタの体重計をお渡ししたら、ハンスケさん、ギリがたい方できちっとされてるので、年末に、すごく、申し訳なかったということで、お歳暮的にお肉をいただいたんです、私。ありがとうございます。とても美味しいし、量もすごいんですが、豚ロースの塊でも、脂身ドーンみたいなのが来たんですよ。あれ、もしかして、ハンスケさんに肉が来たんじゃないんだよね。
そうか。それで。
送りつけたな、お前。もう感謝してたのに、すっごい、俺。
いや、違う。それで呪いが解けたんだ、ここで。
え、違うんじゃない？増えた分送りつけたんじゃない？じゃあ、半助さん、さっき十何キロ増え、なんだったっけ？4.7 キロ増えたけど、俺がいただいた脂身分足そうか。
いやいや。
ね、ハンスケさんところからきちっと、お肉が来るので、この番組聞かれてて、ご不要の体重計がある方は、ハンスケさんに送っとくと年末になって肉が来るよ。
じゃもういらない。
ふるさと納税。
ああ、いいですね、いいですね。体重計。もうご不要の体重計がありましたら、ハンスケに。はい。住所は私が5000円ぐらいで売りますので、5000円以上のお肉は来ますので、私がそういう形でマージンをいただくということで。 私に DM をください。はい。
はい。いや、そういうことだ。そこの、茨城国体で、呪いがかかり、お肉を貢いだことで、呪いが解けたんだ、きっと。そういうことですね。謎が。
こんなに簡単に解けるとは。
びっくりでした。ほんとそういうタイミングだったのね。いやー、面白い。いやー、っていうか、まあ、思ったのは、ファーストシーズンの時に月のサイクルでっていうメールくださったじゃないですか。
月のサイクル。セーラームーンかなんか。
月の満ち引きと、その、ダイエットの体重の変化。
筋力の関係ってお話ですよね。
で、
ダイエットに行き詰まってオカルトチックなところまで行き出したのかと思った。
いや、でもその月の、この関係をお知らせいただいたときに、おぉーとか思って、なんかありそうですよねっていう話をした記憶があって、だその、もっと長いスパン版、その、四季に合わせて、熊が脂肪をこう、蓄えるっていうじゃないですか。それみたいに僕は油を蓄えたのかな、ってちょっと思ったのと、当時の時に、ね、本当になんかすごい変わったんですよね。なんかそういうのも関係したりするのかなみたいな。今年特にその日が短くなってるのがすごく切なかった思いがあったので、うん、こっから長くなるんだって思った時にすごいちょっとテンション上がったんですよ。
へー。
なのでなんかそういうのもあるのかななんて思ったりしたんですが、まあ一番有力なのはもうあれだね。鉄夫と一郎の呪いだったっていうのが一番有力ですが。
はい。
はい。な感じでございましたが、これ、ビビったのが、
はい。
先ほど、ヨシリンさんのお名前が出てきましたけど、
はい。
危なかったですよ。
ね、この2回目の突撃が 93.75 に行こうとしていらっしゃるんだね。
93.3 をマークしましたから。
おー、もう瞬間風速でも94行きそうだったんだね。
お、もうね、びっくりですよ。93、みたいになって、もう慌てて次の日歩きに行ってますからね、僕。そんな、びっくりな。
これだけ主張なこと言ってますけど、ネタ帳のその上にはラーメンが毎日載ってますからね。
これ試しに貼ってみようと思って貼ったら本当すごいことになってました。
すごいね。なんかここまでネタ帳普通1週間なんですけど、今回3週間分なのでかなりのボリューム感はそうじゃなくても出るんですが、ラーメンがこれだけ一堂につながってると今の言葉が素直に信じられないというか。
あともう一つ思ったのは、ラーメンはもうなんか習慣で、こう、ツイッターとかフェイスブックとかに上げてるんですけど、
はい、
俺、おやつ隠してんなと思って、おやつ空白じゃないですか、
はい。
ラーメンに負けないぐらいここ並ぶはずだったんですよね。
ってい
う、ちょっと反省がありますが。はい、という、まあ、この後半の右肩上がりな感じが、ちょっと永井さんに解説をしていただこうかなっていうところでございました。
はい、ですね、とりあえず一つ言えることがあります。
はい、
これは多分皆さんもなるほどと思ってもらえるはずなんですが、
はい、
人間はクマじゃない。
今ハンスケさん食べたら美味しいんじゃないんですか。
これはだから蓄えるっていう機能がないとは言わないですけれども、
うん、
冬眠しないからそこまで蓄えないじゃないですか。
あ、そっか、冬眠してる間のエネルギーですもんね、あれ。
そうです、そうです。まああとほら最近かな、確かクマの研究で冬眠する間に、
うん、
何だったっけな、確かエネルギーを維持するシステムの何か解明されたんですよ。すごいふわっとした話で申し訳ないんですけど。やっぱりで特にあと今よくネズミとかでいろいろな薬の実験とかもするじゃないですか。
はいはい。
でもネズミと人間やっぱり違うので、ネズミで実験してももしかしたらあんまり臨床ちゃんと取れないんじゃないかっていう話もあったりするんですよね。なので、ハンスケさんはクマじゃないという前提に基づいてお話をするとですね、僕からするとそんなにおかしい話でもないなぁと思って見ておりましてですね、大きく分けて2つ理由が存在すると推測しております。
はい。
一つは、食べ物の思考が変わった。
はい。
あんまり甘いものが好きじゃないって言った半助さんが、毎週のように、メイプル、メイプル、メイプル、メイプルと、自分のように、
それ
メイプルのやつを、探し、食べ、っていうところで、まあ、それはね、メイプルのせいではないのは重々承知の目なんですけれども、多分、半助さんの食べてるものが、やっぱりエネルギーになりやすい。そしていわゆる一時期ね、話にも出ました、血糖値を上げやすい。ものがやはり多いのかなと。で、それに対して体が以前と違うので、同じように動いても、エネルギーを使い切ってくれなくなっている可能性が一つ。
はい。
あと、今、半助さん割と僕も12月とか、まあ11月、12月、結構動かれているっていうイメージが、あくまでもツイッター上ですけどね。見ていて印象的には同じ、哲夫さんと同じ印象を持っていたので、ただ、半助さん今、割とウォーキングの頻度が高いじゃないですか。
あ、ですね、はい。
で、以前って、他の動きもあったわけですよ。それこそ、例えばプールに入りましたとか、自転車に乗りましたとか。なので、今、半助さんがしているウォーキングだと、半助さんが入れたエネルギーを使い、かつ蓄えているエネルギーを燃やすほどの運動量が確保できてない可能性が高いですよね。
なるほど。
あと、半助さん、冬至節を少し後押しするのであれば、確かに季節の変わり目でホルモンバランスが変わるっていうのはあるので、それは少なからず影響あると思うんですが、ここまで一気に増やさせるっていうことは明らかに使えるエネルギーの量が少ないっていうことなはずですから、で動いていて使えてるエネルギーの量が少ないんだとすると、運動の形態が半助さんがエネルギーを出すのに適していない可能性があるっていうことですよね。例えば今食べている状況で半助さんこれ例えば以前みたいにプールに行ってましたっていうのでウォーキングと同じ回数行けてたら、ここまでは増えてない可能性があるなと思うので、
なるほど。
そこのかけ離れ方が大きいのと、半助さんの運動は今割とウォーキングが中心になっているっていうところが、エネルギーを出すのに少し足りてないっていう可能性が非常に考えられますよね。
そっか。そうすると結構この今まで94キロになった謎も解けてくるっちゃ解けてくるんですよね。結局その12月に、まあでも10月からってなるとちょっとあれなんですけど、まあ寒くなって自転車を乗って回数が減り、12月になってとどめで全く乗らなくなり、なおかつプールにも多分12月になると行ってる余裕がなくなるので、本当にだから今までウォーキングに移行して、なおかつその回数も減っていくみたいなので必然だったんですね、この右肩上がりになるっていうのは。
まあでもここまで上がっていくっていうことは確実に体にエネルギーが入ってきてるわけですよ。だから多分食べるものがいいとか悪いっていう以前に、食べたものを要は使い切れてなくて余剰に溜まりつつあるっていうことですよね。だからそこを改善する上で、例えば半助さんがウォーキングをこの後続けていくのだとしたらば、 例えばエネルギーの量を適正にコントロールするために、いわゆる咀嚼の行動がちゃんと取れているかとかも、
うんうん、
見直してみた方が良いわけですよ。例えばもう本当にズルズルって、特に汁気のあるものっていうのは噛まずに入りやすいじゃないですか。
ラーメン、
そこを噛むっていうことができてたら、そう、食べる量も自然とちょうどよく抑えられるはずなんですよ。
はい。
だから多分結構噛まないでガバガバ入ってる可能性があるなと思ってるんですね。で、そんなにたくさんは食べてないんだけれども、ガバガバ入っている感じで、非常に蓄えやすくなっている可能性があるのかなというふうに考えております。
うん。確かに。その気がありそうです。
だから、でもほら、そこって改善割と簡単じゃないですか。だったら、噛みましょうっていうだけで良い話なので。
はい。
ほら、お餅ももうドロドロになって噛まなくていい状態で食べるわけじゃないですか。
ちょっと前振りしてた俺。そうですね。
だから多分結構程よく喉を通過させるっていう、喉越しだけで食事を楽しんでる気が結構強いんだなんてことですよね。
ですね。そんな感じです。
だとしたら本当に咀嚼っていう行動を起こせば良い。
うんうん。
というお話で、あと噛むっていう行動があることで、脳からの神経ヒスタミンっていう物質が出るわけです。
はい。
で、それがいわゆる満腹中枢を働かせるきっかけになるんですけれども、それをだからちゃんと出してあげることで、ああ、ちょっともうこんなに食べなくてもお腹いっぱいだなって自然に感じられるようになれば、
うん。
後でストレスを感じることなく、適量で抑えられるじゃないですか。
うんうん。うん、
だから噛むことは本当に簡単で、次の食事からできることなので、まあこれはすぐ実践していただけると結果につながりやすいんじゃないかなと思っているわけです。
はい。
だからそんなに心配することもなく、あと、まあ呪いだとしたら供物を捧げることで解消されることが分かったっていうのもありますからね。
本当だよね。
もうでもそうすると本当にアステカ信仰みたいなお話になっちゃいますからね。
鉄王の神に捧げ物をみたいな、そんな感じになってます。
そうですね。
メイプル捧げていいでしょう。お肉はありがたいですが。
メイプルね。はい。
メイプルいらん。
大丈夫です。そのうち送ります。
いらんいらん。
はい。
だから落ちますよ、半助さん。全然、
うん、
問題なく。
まあちょっとお話にありました自転車プールはね、ちょっとそろそろ再開を考えていかなきゃなっては思ってはいたのと、まあ噛むのはちょっと本当にすっぽり抜けてる感じですね。もうこれもなんか定期的にやってくるあれなんですけど、いつの間にか忘れちゃうっていうか、なんか気にしてごま振って、しっかり噛むみたいなやってる時もあるんですけど、気づくとおっしゃる通りズルズル系な感じに走ってしまっているっていうところで、まあそういうところも含めてちょっと見直して今年は下げていきたいと思います。なんか
そうですね。だからあとはほら、これでもう噛んだら痩せたんすよって次皆さんにお会いする機会が設けられた時に
はい、
どうやっていただきたいわけです。
そうですよね。はい。まあ、お年代いっぱい作ったので、まあ、これからの成果発表は、ちょっと楽になるかなと。安心して成果発表ができるように、渡していきたいと思います。はい。ということで、ちょっと終わっちゃいましたが、哲夫さんの成果発表に行きます。期待しております。
はい。神になった鉄道です。いつの間にか神になってしまいました。
はい、
まず成果発表ですね。前回の19年12月17日計測が 82.2kg でした。
うん、
今週は、じゃん81.0。
1.0 2キロのマイナスでーす。
おめでとうございます。
ありがとうございます。はい、この3週間ほぼ自炊ばっかり。
お、素晴らしい。
いいいい、年末入るギャラが入らなかったりして、すっげー金のない年を過ごしたのが本当にすっげー久しぶりでした。なので半助さんのお肉がありがたい、ありがたい。
よかった。
あの肉があるって心の余裕が違うね。金がなくてもなんか肉が冷蔵庫にいっぱいあるっていうのがこんなに心強いとは思いませんでした。本当にありがとうございました。
よかった。
もうね、全然違うよ。街歩いててもね、なんか、ま、基本卑屈になる人間なんですが、お家俺に帰ったら豚塊あるよっていう。本当に違うんだね。もう、これは本当に感謝です。ありがとうございました。もう、いろいろ自炊し、外食じゃなくて自炊ですよっていうのをネタ帳に書いたんですが、ほぼ全食自炊でしょ。
いや、本当にすごい。
いや、すごくないんですよ。お金がなかっただけなんです。いろいろやりました。あとすき焼きもさせていただいて、関東風のすき焼きって割り下で食べるんですか？
割り下、なんかそこら辺は俺よくわかんないんだけど、醤油、砂糖、まあ酒、がちょっと入るぐらい以上。
はあ、僕が十何年前にFM 東京であったアバンティで聞いたやつで、関東風って言われたんだけど、僕も子供の時はそういう食べ方だったんです。家庭の時はね。で、そのラジオを聞いたら、すき焼きだから肉、せっかくの牛肉じゃないですか。なので、牛のうまさをってことで、熱い鉄板に、まあ、後ですき焼きにする鍋に、牛脂で、一枚だけ牛肉を焼くわけですよ。ステーキだよね。で、その上に砂糖と醤油をちょびっとだけ。で、ステーキを食べると。
そうそうそう。その焼くっていうのを聞いたことがあるんだけど、その感じがよくない。
やってみたんですよ。てか、それを聞いてからいいお肉の時はやるようにしてるのね。
はいはいはい。
で、その残った、牛脂とちょっと砂糖と醤油がこぼれた分でネギを焼いて、ネギの白いところを焼いて焦げ目がついたぐらいで食べると。で、それを 3,4 回繰り返すんですよ。ただまあちょっとネギは時間がかかるんで、ちょっと最初に多めに入れるんだけど、イメージとしてはそんな感じ。ネギ、肉食べて、ネギ食べて、肉食べて、ネギ食べて、そしてああもう結構お腹いっぱいになったねって言ったら残りを焼いて割り下的に作るってすると、高級なお肉もなんかもったいない感じしなくない？
なるほど。これ焼いて食べるイメージなの？
だからステーキの後にすき焼きになるみたいな感じかな。ただ聞いたら、そんな食べ方は関東でもそんなないよっては言われたんだけど、でも肉がいい時には肉のなんかいきなり煮込むのもったいないじゃないですかって感じがするので、はい、そこら辺とかも、すき焼きも正月堪能させていただいて、だから僕はお餅はなかったけど、すき焼きを正月目いっぱい堪能させていただいた感じで。
すき焼きっていっぱい書いてあって。
はい。すき焼きイントロって書いてるのが、その肉だけ、もう昔と違って肉とネギだけでお腹いっぱいになったんで。
38。
はい。で、すき焼きうどんにして、それが終わったら豚のさっき言った塊で、ちょっと確認を作ってみたり。で、角煮の時に出てくる油を取ってラードにするっていうのを聞いて、今回初めて自作ラードを作ってみました。美味しかった。
はい、これラードできました。これ角煮を作って上に出てくるやつをすくっていくの？
そう作っていくの。そして、下茹での段階で捨てないで、その上澄みを取っておくんで、冷やすと、本当に透明だったのが牛脂、豚の脂肪の塊のラードになったんですよ。で、焼きうどんを試しに作ってみて、あえて豚肉を入れずに、安いお店の焼きうどんとかあるじゃないですか、ちょっと駄菓子系で、あんまり高級 食感の料理じゃないじゃないですか、焼きうどんとか。
うん。
けど、プロっぽさってあったりするじゃない、お店だよねっていう感じが。
うん。
あの感じになった。
うん。
今までもうちょっと豚肉を多めに入れたりしたんだけど、多分原価で言ったらそんな売ってるやつよりもはるかに高級なはずなのに、ちょっと店っぽくないな、みたいな感じだったんだけど、今回あえてキャベツだけで、ウースター、安いウースターソースだったんだけど、ラードの感じの方がプロっぽい感じになった。
それは、卵油とか入れずにラードだけ
で。ラードだけでやってみた。
しつこくないの？
いや、油足さないから、かえって油が少ない感じかな。はい、ということで、餅は食べてませんが、肉を本当に満喫させていただいて、まだ残ってるっていう点ですごく幸せです。ありがとうございます。神様になってよかったなと思っております。
でも、この数字？
うん、肉いっぱい食べた。
いや、それ一緒にご飯食べんとあかんかったんじゃん。
いやいや、ご飯も結構食べてるよ。
あ、そうなんですか。
ただ昔と違う、ご飯はちゃんとご飯、白米と書いていますが、ただ、毎食必ずではなくて、肉だけでお腹いっぱいになったこととかはあったりするんですが。で、永井先生から野菜を取るようにと言われてるので、野菜のところだけは緑で強調しておりますが、はいはい、そんなにはというところです。はい。はい、そして体脂肪です。12月17日計測が 30.4% でした。今週が、じゃん !30.9。
よし !0.5% の差がね。
お疲れ様です。
ラードかな。はい。
まあ、
すき焼きも油を堪能させていただきましたし、ちょっと油多かったかな。はい。そして、ウエストです。前回ご紹介したウエストが 94.5cm でした。今週は、じゃん！やっぱり 94.5!
プラスマイナスのゼロでーす。
お疲れ様です。
です。はい。
悔しい！悔しいなぁ。
はい。このパッカンスケさんみたいに面白くなくてすいません、本当にね。全然羨ましくないんですが。で、年間です。年間というか、昨年の、
はい、
セカンドシーズン始まってからですよね。はい、2019年8月11日発表分が 81.4kg でしたので、今週は、じゃん
!0.8kg のザラです。
動揺してたんだね。はい。釣りしてました。すいません。体脂肪です。29.1% だったみたいです。今週は、じゃあ。
1.3% のザラです。
お疲れ様です。
喜んでおられてますが、ウエストです。96.0cm でしたので、今週は、じゃん。
うわ、1.5cm のマイナスです。すごい。
おめでとうございます。
ウエスト。やっぱり。
え？ウエストがとは思いましたが、ウエストだけじゃなくてもいいじゃんと自分で自分に思っております。はい。で、今、ハズケさんの話を聞いたので、その下に、ネタ帳の下、グラフを急いで作りました。多分、シーズンが始まったぐらいの8月あたりから今日あたりです。あんまり変わんないね。95。センチメートル、僕はウエストなので、ウエストの95センチメートルを中心にギコンギコンしてる感じですか、うん、で、真ん中の薄い水色の一直線がトレンドラインなんだそうです。なので、ちょっと 95.1 ぐらいから 94.8 ぐらいまでちょっと下がり気味っていうのが全体の流れ。
トレンドラインって何？平均的な。
うん、平均的な流れ。だいたいギザギザしながらも下がっ、ちょびっとだけ下がってますよね、みたいなのが。Google スプレッドシートの機能であります。
へ、え、ぇ、ー、でも、下がってる。下向いてんだからいいんじゃないですか。
そうですね。半助さんの話を聞くと呪いにもかかってなく。
だって、明らかに、 僕のやつってものすごく右に高くなっていく感じですかね。山登っていくみたいな感じで。
トレンドライン見てみたいですよね。で僕も体重、僕はウエストなのでね、体重だったらどうなるかがちょっとわかりませんが。はい。
でも、その数字から言ってもそんなにって感じですよね。ただ、哲夫さんすごいギザギザになってそうだけど。
うん。
ギタバコやからね。
バコン、はい。
でもな、スパンのグラフにしたらそんなに変わんないと思うね。
ああ、そうですね。8月から、まあ、9月ぐらいから下がってて、沖縄でズコーンと上がってますね。
うんうんうん。
はい。
はい、では、ここら辺の様子を永井さんに解説していただきましょう。
お願いします。
はい。はい。まあ、あの、哲夫さんの体は、あの、非常に、あの、以前から分かりやすく、インプットもアウトプットも、すごくダイナミックに体が反応するという特性があるじゃないですか。
あの、僕がちっちゃい音とか声にもビクッとするみたいにですか？
まあ、あの、それも含めです。あの、はい、食べた分もちゃんと体重に乗るし、
はい、
かといって動けば減るっていうのもあったりとかして、あの、拮抗を保ったりするときっていうのは食べてるときと動いてるときのバランスが大体取れてたりとかするとき、
うんうん。
まあ、あの、でもここまで反応がダイレクトな人っていうのは実は珍しいんですよ。
はい。
お恥ずかしい。
いや、でもあの、あとはそれを活かした方が良いじゃないですかと思っているわけです。
はい。
なので、哲夫さんの今年は、あの、いかに、要はあの、食べることってコンスタントにするじゃないですか、人間。
はい。
で、出すことを、うん、いわゆるアウトプットを、いかにコンスタントにできるかっていうところだけだと思っておりまして。
はい。
ただまあ、あの、それをやらなくちゃっていうスタンスでやっていると、あの、必ずくじける時がやってくると思うので。
はい。
要はあの、やることに対する、いわゆる大義名分っていうやつですかね。
ほう。
こういうことがあるので、そこまでにこのくらいは痩せておきたい、または痩せておかねばならないっていう設定の仕方で目標を定めると、哲夫さんは成果を出しやすくなるのではないかと思っているわけです。
さらに外面がいいですからね。
はい。だから数値で何キロを落とすっていうことよりも、例えばいついつにこんなことがあるので、うん、そこまでには落としておくっていう理由の方が目標になるのかなっていうことですよね。
うん。うん、はい。
多分それを設定するのが一番早く結果につながるかなと思っているっていうことと、
はい。
あとはもう、哲夫さんのお食事を見ていただくと分かる通り、こう、割とあの、食べていても、落ちるときは落ちたりするわけです。
はい。
で、あの、哲夫さんが多分本当にあの、半助さんの供物により、
はい。
お肉を召し上がっていることによって、結果、多分炭水化物の摂取量を、バランスが取れることになって、落ちた部分はあるだろうと思われるので。
逆効果失敗した。
そうですね。ハンスケさんは自分の身を挺して哲夫さんの痩せることを手助けした。
ありがとうね。
出した。はい。
まあでもあの、すごく大事なことだとは思うんです。多分ここがセカンドシーズンで大きく変わっていることだと思うんですけど。
はい。
僕あの、本当に心から思ってるんですけど、おやつ食べてても、ラーメン食べてても、お酒好きなように飲んでても、
はい。
本当にあの、自分に合ったダイエットが、できていれば痩せられるんですよ。これは断言します。痩せます。で逆にすごくストイックに我慢をしたりとか食事も節制をしたりとか運動を頑張っても痩せないこともあります。これも断言します。だからあの本当に今年はね僕らだけじゃなくて聞いてくださってる皆さんも。自分に合ったダイエットは何をすれば良いんだっていうのを見つけることが、
うん、
あの一番早く成功する、まあ、のルートになるっていうことなんですよね、
うん、
だから闇雲に動いても落ちないこともあるし、
うん、
好きなように食べてても痩せられることもある。その差っていうのは多分あの自分に適した痩せ方がつかめたかどうかっていうところだけなはずなので、 そこをね、見つけるために、例えば番組に質問をお寄せいただいたりですとか、自分のお悩みをお寄せいただいたりっていう形で使っていただいても良いですし、あとは例えばツイッターとかで、こんなことしたらこんなに痩せたよみたいなのを載せていただいても、参考にしてもらえる部分もあるかなと思うので、もう本当にだから自分の特性に合ったダイエットというのをちゃんと掴むっていうことを2020年はテーマとして考えていけると、痩せ方としては同じ形をたどれるのかなと。で、多分そうすると、体重だけではなくて体型も含めてどこかしらの変化っていうのは必ず自分で気づいていくので、そうすることによってストレスも減って、逆に痩せることに対してのモチベーションも上がっていくので、まあ、その形で痩せられるのが一番楽しいですし、かつやっぱりリバウンドをしにくい、だから本当に自分に合ったやり方っていうのを考えて見つけられると多分結果がかなり早くついてくるようにはなるのかなというふうに思ってるんですね。
なるほど。いや、でもそこが難しそうですね。その合ってるのかと、まあ実際さっきのお話にあったけど、僕は良かれと思ってと、まあというか今これしかできないっていうのもあったんですけど、ひたすらウォーキングしてて、その自転車とかプールっていうところにちょっと、なかなか行けなくてこういう形になっちゃってるから、なんか意外とその客観的に見てもらってこそ、なんかその自分に合ったものが見えてくるっていう部分はあるのかもしれないですよね。
ね、僕たちは長井先生から教えてもらってるからいいけどね。
うんうん。
多分自分で何かを定めるときって、少なからず自分の好き嫌いって絶対入っちゃうじゃないですか。だから多分それが割と最終的に好き嫌いで判断していることが、自分の本来はやった方が良いことをやらないことしちゃったりとかするケースは非常に多いんですよね。あと忘れてたりとか、さっきのそれこそ咀嚼じゃないですけれども、自分が本来やった方が良いっていうこともついついどこかに置き忘れてきちゃったりとか。だからまあ当然ね、僕なんかも運動の指導も当然しますけれども、まあそういったことをトータルで含めて、その方が痩せるために、例えばちょっとどこかに置き忘れてしまったりとか、ついついうっかり抜いちゃってたりすることを、もう一度見直してもらったりするっていうことの方がむしろ大事な気がしてまして、多分それがないと、どんなにいい運動処方をしたところで、やれなければ痩せないっていうのもありますし。
そうですね。
あと痩せるっていうのももう本当に皆さん人それぞれで、例えば体重を減らしたい。それこそサイズだけ変わればいい。それから痩せたけれども思った形で綺麗に痩せないから、もっと今度はボディメイキングをしたいとか。あとはもう本当にモテモテになるために筋肉をがっしりつけてラグビー日本代表のようになりたいとか。そうすると、例えばウォーキングをしましょうっていうことを皆さんに同じように提案しても、望む結果にならなかったりするじゃないですか。
そうね。
だからちゃんと自分にとって何が良いのかっていうのを、一回棚卸しができた人が、一番早く痩せやすくなるなっていう、ところなので、まあ本当にそれを見つけられる、一つの、きっかけにこの番組を使っていただけるとありがたいなっていうのと、あとは例えばハンスケさんとか哲夫さんに状況がすごく近い方がいらっしゃったら、ぜひ参考にして、自分も同じ状況で頑張ってますみたいなところで、こう励ましの声をいただいたりすると、僕らもまた頑張れるっていうですね、すごい励まそうとするんじゃなくて、励まされることで番組を続けるっていうものすごいスタイルになってますけど、
でも本当にそういうリアクションはね、僕らのモチベーションに直結してくる部分なので、まあ、ご相談という意味でもね、お送りいただけると非常に嬉しいので、
あと聞いてくださってる方って結構動かれてる方も多いじゃないですか、僕らがツイッターとかで把握してる限りは、で動いてる方とかね、たくさんいらっしゃるので、でまたそういう方なんかもね、普段こんな風に動いてるとこんな風に体の状態がなってますとか、体調いいですとかも含めて教えていただけたりすると、またそれも励みになる方もいらっしゃるかもしれないので、
そうですね、ぜひ、
はい、 動けてる方もぜひちょっとそういった形でもし機会がありましたら、うん、こうね、いろんなお話をお寄せいただけると嬉しいなと思っております。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで2020年やってまいりますので、ぜひお聞きいただいて、ツイッターシャープ37ダイエット、あるいはメールの、ダイエット diet アットマーク p-scramble.jp の方にメールをお送りください。
待ちしております。
待ちしております。
おります。
はい、ということで、2020年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お届けしましたのは、はずけと、
鉄道一郎と、
ねえでした。
ではまた次回。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。